はい、では続きたいと思います、この私たちの、この罪罪悪が軽いか重いかは、3つの方面からですね教えられ、心で決まる、これが1つ目。次2つ目は縁にあり、刑事の義は縁にあり、縁で決まりますよ。良い皆さんがね、良い縁を選んだら罪悪は軽くなりますと。具体的にはですね、まあ簡単に言いますとね、良い友達を選び、良い環境に身を置けば罪悪は減らすことができます。我々は知恵がないためにね、悪友、悪い友達を持ったり、悪い環境に身を置くと善ができずにね、罪ばかり作ってしまう。まあこれが結論でございます。まあそれをちょっとね、親鸞聖人、非常に難しい仏教の言葉を使って、縁がいかに大事か。またその例えもね、絶妙な例えで縁の大切さを教えてくださっていますから。それ今からね、お話をしたいと思います。見ていきますとですね、まず二つ目、ね、軽いか重いかの、この、観点について、縁で決まると言われた。こういうふうにおっしゃってます。いかんが縁にある。かの罪を作る人。罪を作る人はどういう人かと言ったらね、まず、自ら妄想心。まず、罪を作る人は、妄想の心。ね。思い込みで世界を眺めてしまう。妄想の心が根本原因であります。自ら妄想の心を拠り所にしてどうするかといったらね、妄想心は必ずね、悪友をね、引きつけてしまう。悪い友達を。まあ、引き寄せの法則という言葉がありますけどね。大体私たちはね、類は友を呼ぶで、自分と同じ業の人。もし皆さんが善人ならば大体ね、周りにね、素晴らしい方が集まるんですけども、大体自分の業に応じた人が集まる。妄想の人はね、煩悩、苦悩の家宝の主情が集まると、難しい言葉でおっしゃってますけどね。妄想の頃の人はね、この、煩悩、苦悩の家宝の主情が友達になって罪を作りますと。まずこうおっしゃってるんですね。で、ところがね、10年の人は、今度は罪悪が減って幸せになれる人、まあ、どういう人かと言ったらね、10年はどうかと言ったらね、無常の信心をよりどころにしてるからね、もう大きく罪は減っていくし、幸せになることができる。これが一番根本にありますから、無常、この上ない信心があって、この信心のある人はね、今から言うこのね、3つの形容詞を述べてね、名号によって10年が生み出されると言われるんですね。まず、無常の信心が一番よりどころになって、次にね、阿弥陀如来の法名称号。これ1つ目。次、真実正常。これ2つ目。無量の功徳。3つ目。この3つのね、素晴らしいね、働きを備えたのが、名号なんですね。これ、南無阿弥陀仏の名号。ね、これによって、10年が、生まれる。つまり、平生剛情。剛事常弁の身になることができると。これがね、まあ簡単に言ったら、素晴らしい友達であり、素晴らしい環境のことなんですね。これを仏教の難しい言葉でこういうふうに、表しているんですね。まあこれもね、まあ難しい言葉ですけどもね、聞く価値がありますから、一応ね、ご説明もさせていただきたいと思います。で、まず私たちがですね、知らねばならないのは、我々はどうして罪を作るかと言ったら、自ら妄想心、妄想の心が罪を作らせる。これをね、無常の信心にね、変えていかねばならない。これ妄想心を減らして、この信心、無常の信心へと心がね、変化していく。いわゆる邪見から正見に、物事を歪んだものの見方からですね、物事をあるがままに正しく物事を見る見方へと、変えていく必要がございます。で、そこでね、妄想心とは何かをちょっと深く、ね、掘り下げてみましょう。この妄想心はね、先ほど言いましたように、思い込みで世界を眺める。ね、でもね、これね、 なくす方法があるんです。しかもね、皆さんね、出家しなくても、普段の日常生活でもね、今から言うことを実践されたら、お釈迦様ね、妄想心が減りますと断言されてますから、今から言うことを実践してください。何かと言ったらね、この念という言葉、ご覧になってください。この念はね、今の心なんです。今の心。仏教ではね、今しかない。今を生きるのが仏法なんですね。もう過去は存在しない。もう過ぎ去ってしまって。未来もまだね、来てないんですね。でも我々はね、過去に生きている。未来に生きているんです。今の本番を生きてない。リハーサルばっかりして、ね、ふと気がついたら私でもそうですけどね、過去のことを思い出してね、なんかうじうじするんですね。ね、もうくだらんこと、もうね、過ぎ去ってしまったことはね、もうどうにもならないのにね、思い出して、なんか気分が悪くなる。またね、未来ね、考えたらね、やがて老いて死んでいく。未来考えたら無常だからね、幸せ壊れますからね、誰かって未来考えたらね、不安になります。仏教ではね、あなたの苦しみは、過去のことを思い出して、昔の嫌なことを思い出してね、妄想して苦しむとお釈迦様おっしゃる。そしてまたね、未来のことを思って、プラスなればいいですよ。未来考えたら不安しかないんです。で、未来を思って不安になって今苦しんでるんですね。で、仏教では罪悪を作らない方法は今を生きる。今を大切に生きる。これが大事。旅して合点というのが NHK でありますけどね、そこでやってたんですね。仕当たる方法はね、マインドフルネスといってね、今を生きる。仏教ではね、少年という言葉があるんですね、少年。これ英語ではね、マインドフルネスと言うんですけどね、最近非常に流行りのね、副作用ゼロで、今医療現場でもね、盛んに使われているね、執着減らす方法、ストレス解消方法をね、仏教で、じゃなくて英語で、マインドフルネスと言いますね。マインドは心。マインドフルネス。これ非常にね、効果が絶大みたいですね。これ失敗してもね、副作用ゼロ。必ずうまくいくというね。実はお釈迦様の教えなんですけどね。お釈迦様は実はね、少年と説かれたんですね。これはね、正しい念とあってね、今を生きることなんです。今の瞬間瞬間をね、大切に生きる。だからね、少年という漢字は、今の心と書きますね。今を大切に生きる。例えば今ね、夫婦で会話してたらね、ね、その今の時間を大事にするとか、ね、掃除したらね、この掃除をきちんとね、このね、雑巾をかけるとか、コーヒーならばね、味わいながら飲むとか、食べ物でもね、もうね、もうガスが食べなくて、味わいながら食べたらね、仏教でやるとこう言われますね。例えば30回ね、噛んだらね、30回ね、味が違うそうです。ね、本当はそうなんですよ。毎回ね、瞬間瞬間変化してますから。まあ、30回も先生、私なんかもうすぐ消えてしまいますけどね。でもね、健康のためにはね、30回噛んだらいいそう。仏教でもね、これ前の風ですって言ってね、食事もね、味わいながら食べなさいと教えるんです。これね、今を生きる。今を大切に生きたらね、心はね、穏やかになるんです。喜びが起きてきます。落ち着きます。皆さんも一回やってください。私も最近やってるんですけどね、例えば朝起きたらまずね、眠たいけどね、布団畳みますわね。きちんと布団をね、丁寧に心を込めて畳んだらね、穏やかになるんです。歯磨きでもね、もう早くじゃなくて、もう落ち着いてね、味わいというかね、丁寧に歯を磨くとね、穏やかになるんです。あるいはね、大便証明でもね、ね、本当にね、まあ、心を込めたらちょっとおかしいですけどね、どんなことでもね、散歩でも何でもいいから、心を込めてね、真面目に言うかね、今を生きる気持ちでやったらね、心が穏やかになるんです。これをずっと続けたらね、妄想がなくなるんです。現実は無理ですよ。だから、すぐね、起きてきますから。でもね、意識して、お茶に出していただいたらね、味わうで、食べるも味わう。歩く場合でもね、今をね、生きるつもりで、ね、足噛み締めながら、踏み締めながら歩くとかね、ね、立っとっても、 座っとっても寝ておってもね、今に集中して生きることができたらね、どんな人もね、心穏やかになるそうです。だから仏教はね、苦行じゃないんですわ、ね、いつでもどこでも誰でもできる方法を仏教では、ね、英語ではマインドフルネス、お釈迦様は、まあ、サティとかスムレットとおっしゃったんですけど、難しい言葉で英語ではマインドフルネスと言って、マインドはこれね、心なんで、英語では心、ね、心が、ただ心で、これ心ね。心が、フルはこれいっぱい。ネスはこれ名詞。心が今、ね、今に集中、今にね、心がね、大切にしてる状態。これが穏やかな心。仏教ではね、今しか存在しないんですわ。この世でね、絶対間違いないものは何かと言ったらね、今はここの自分なんです。もう過去は存在しない。未来も存在しない。ね。ここし存在する。しかも一瞬の自分ですね。で、亀氏が手に言いますとね、我々ね、朝から晩までね、何回思いを持ってるかと言ったらね、18万7千回だそうです。皆さん一日ね、18万ね、7千回ね、思いがあるそうで、思いが。ほとんどはね、過去のこと。あるいは未来のことだそうですね。今を生きている人はほとんどいないわけ。ここに行ってました。ある有名なハーバード大学でしたかね。なんかそういう大学のね、資料によればね、朝から晩までいろんなことを思っていて、ほとんど妄想なんです。妄想というのはね、今を生きていない。ね。私も昔よくありました。いつもね、昔思い出してなんかね、うじうじするんですね。で未来かけたら不安なんですわ。試験どうなるかな、明日どうなるかなとかね。これ考えてね、思いを持ってね、プラスになればいいですよ。でもね、思い出してもね、何らプラスにならない。過ぎ去った、昨日私ね、おととい、まあ、この車でね、ちょっと割引制度をね、もう12時前以降に出たらね、3割安くなるのにね、間違って11時55分に出てしまってね、まあ、わずか800円か1000円もかからないのでね、それをちょっとなんかしまったなもったいないよったらね、あれでもね意味ないですよね。もう過ぎ去ったらね、うじうじしなくていいんですけどね。でも今回ライブね、これをちょっと話したばかりだったんでね、今はもうねないです。昔だったらずっと思ってましたよね。わずか800円ぐらいでね、うじうじうじうじすると失敗したなとね。こんなことはいっぱいあるんです、私たちはね。もう過ぎ去ったことに、ね、どうにもならないことをうじうじうじうじする、これ妄想と言います。また未来でもね、死んでいく。絶対苦しいかもしれませんけどね、でもね、仏教ではね、今を生きている人にね、死後の苦しみはないと教えるんです。先日私ね、タイのね、洞窟事件ありましたね、タイの洞窟事件。あれね、13人の少年が全部無事生還しました。あれなぜかをね、私聞いたね、東南アジアのね、もう偉い長老さんに直接ね、なぜあんなことができたんですかって聞きに行ったんです。タイではね、ああいう向こうさんの仏教ではね、驚かないそうです。あれね、サッカーコーチの人はね、僧侶ですよ。元僧侶でね、ヴィパサナ実践というね、お釈迦様が悟る方法をね、この妄想をなくすね、方法を知ってたんです。それをね、洞窟で実践して子供に教えただけです。ただね、ああいう人たちの仏教は別にね、驚かないそうです。どうやってか言ったらね、例えばまずね、洞窟に入りましたがね、ね、こう思うそうですね。人をいじめたりね、悪いことしたからこうなったんだなとね、過去の種まきを反省するそうです、まずね。今の悪い結果は過去の種まきだと思って反省して、もうやることはね、瞑想しかないということだ。例えばね、洞窟の中にいるでしょ、真っ暗。もう死を待つかもわかりませんね。死だけがやってくるかもしれませんが、そんなにやるべきことはね、ひたすら心をね、穏やかにする。ね、この少年。これをね、コーチさんは実践して子供たちに教えたんです。それで、ね、2週間ぐらい、ね、待っとった甲斐があって、ダイバーが来てね、救いに来ましたわね。あれ動画もありますけど、普通の顔です。穏やかな顔で全員がね、救われましたね。それは、人が、お釈迦様のね、教え。これを教えたそうですね。皆さんにふとしたらあるかもしれない。例えば地震が起きてね、もうね、倒れてね、一日中出てこれないね。あの場でも皆さん仏法しとったらね、穏やかな状態になれるんです。 この妄想をなくせば今を生きるね、どんな場合でもね、今を大事に生きる、ね、もし閉じ込められたらね、で心を沈めて穏やかな状態にね持っていくね、今に心を集中して今を大切する気持ちを ね歩いとっても寝とっても起きとっても座っとってもお釈迦様ね、これどこでもできるとおっしゃるんです。で皆さんもしね寝たきりだったらね、寝たきりだっても一応できますから、普通はできませんよ。もうね、ただもう苦しいだけ。もう寝たきりになったらやることないからね、過去のことを思い出して苦しむ。未来不安になって苦しむ。これをなくすんですね。日頃からだからね、今を大事にする習慣。ね、夫婦との会話でもね、今日で皆さん、最後かもしれませんわね。一回一回の会話を最後と思って、大切に、一期一会の気持ちで、ね、今を大切にする習慣をね、ね、食事、お風呂、トイレ、ね、何気ない普通らの生活の中で、ね、今を生きる、今を大切にする訓練をしていくのが、仏教でいうね、マインドフルネス、少年なんですね。まさしく今の心。ここから生まれた言葉が、少年場。少年場というのは仏教の言葉。あの意味を考えてみるとね、ここは少年場ですよと言ったらね、ここはね、今に集中しないといけない。今やるべきことにね、心散り乱しとったんでは正念場とは言えませんわね。今は大事なことだから、ここは正念場だからね、乗り切りましょうというのは、今を大事にする、今を大切にすることが正念場なんですね。これをやっていけばね、妄想お釈迦様はなくなるとおっしゃってますから、だから万人が実践できる。でお釈迦様はね、あの12月1日からあの菩提寺の元で、ね、瞑想を始めて12月8日に悟ったんです。でちょうど7日間あるんですね。ずーっとね、これを実践したんです。そして悟ったんですね。でこれで今、全集もね、真似してね、12月初めから1週間、そういう修行をするのが全集なんですけどね。まあ、そういうことできなくてもいいですから、日常生活で今を大切にする。ね、どんな、ね、行住座が、ね、座っとっても寝とっても、どんな場合でもね、お腹痛かったお腹ね、揉みながらでもいいからね、今をね、大事にしていくと。こうしていけばね、お釈迦様、これは穏やかになるし、落ち着くし、喜びまで起きると。不安になったり苦しいのはね、今を生きてないから、ね。妄想したらこれ苦しいですよ。心がね、過去に飛んでいくんです。心が未来に飛んでいくからね、過去を思ったら後悔で苦しみ。未来を思ったら不安で、ね、苦しみ。18万7千回、ほとんどは過去か未来。それを今しめて、少年、今の心を、今を大事に生きることに来なければ、妄想も減っていって、で、罪悪も減っていきます。これが仏教ですから。これで皆さんね、覚えておいてください。で、普通はこんなこと知りませんからね。もう私の人生といったらね、生まれてから死ぬまでが私なんです。だから私はやっぱりね、ビデオを撮ってください。写真を撮っておきたいね。できれば葬式でもね、かっこいい顔の写真を残しておきたいですね。臨時の皮もめちゃめちゃですからね。これもガーなんですけどね。ねえ、どうしてもね、この、ある期間が私という感じね。これ実は迷いなんですわ。本当は、今の瞬間しか私は存在しない。ね、生まれ変わっても今しか存在しない。ただ、どんだけね、時間経ってもね、今を大事にする。今を大切にする。これを心がけていけば、罪悪は確実に減るし、妄想はなくなっていきますと。あのね、タイのあの洞窟事故でもね、ああいう人たちは驚かないそうですね。ああいう場でもね、じゃあもう最後やることはね、もうこれしかないなと思ってやるそうですわ。ただ穏やかになって、ああいうね、奇跡的な生還もあり得るんです。だから非常にこれ役立つ話ですわね。うん、だからまず、妄想心が、原因で増罪の人となると。で、妄想ならば当然ね、悪い友達を引き寄せるんです。これ悪い友達をね、煩悩小毛の家宝の修行と言われています。我々ね、煩悩と言ったらね、煩わせ、悩ませる。我々煩悩の塊。小毛とはこれ妄想と同じね。みんなね、逆さまの考え方、みんな妄想ばかりしている。そういう結果の報いの人たち。これはもう全ての人と言ってもいい。多くの場合は、煩悩を煩わせ悩ませて、妄想によって結果の報いを受けている、ね、人たち。 大体これは悪友、悪い友達多いですね。これはあの歴史的な事実で言いますと、お釈迦様時代で言ったらね、阿舍瀬と台場だったが分かりやすい。阿舍瀬というのはね、お父さんを殺し、お母さんを幽閉してね、ものすごい悪いことをした人なんですね。そして恐ろしい報い受けましたが、ね、それはね、台場だったにそそのかされたんですね。台場だって言ったらお釈迦様のね、お弟子だったんですけど、途中で裏切ったんですね。で、釈尊教団を破壊しようとした。そういう台場だったに騙されて、悪友、こういう暴走があるからね、悪い友達を持ってしまって、罪をもっと作って、地獄になったんです。しかしね、この後アジャセはね、悪友を断ち切って、悪縁を切ってね、今度はね、こちらの方、名号、これね、すばる禅師式、お釈迦様なんですね、このアジャセならば、こちらのね、これ一つ言いますとお釈迦様だったんですね、アジャセは。お釈迦様という素晴らしいね、功徳のあるお釈迦様を友達に持ったことによって、ガラーッとアジャセはね、大変わりして、幸せいっぱいになってね、この後ね、お釈迦様の教えを残すためにね、大活躍した。今私たち仏法あるのもね、このアジャセのおかげなんですよ。アジャセがね、亡くなった後にね、経典結集のね、催しを開催して、亡くなるまで二十数年間ね、仏法を守るためにね、ものすごい頑張ったんです。あんな悪人がね、良い友達を持ち、良い環境を持つことによって、大きく人生がね、またね、アジャセも10年の人にね、増罪の人から10年の人になって、大変わりしたということが、お経に書いてあるんですけどね。だから、ね、過去は関係ない、ね。これから皆さんがね、誰を共に持つか、どんな環境に身を置くかでね、罪を作る人で人生終わるか、罪悪が減って10年の幸せな身になれるかが決まるということなんですね。ただアジャセは妄想心だった。ダイバだったはね、もう能力はあったけどもね、この嫉妬心とかですね、非常に不純なものをいっぱい持っていたためにね、アジャセをそそのかして、最後ダイバだったはね、まあ、地獄に落ちていったんですけどね。まあ、こういう実例があります。で私たちもね、ほっといたら、仏法を聞かないとね、妄想心いっぱいで、まあ、悪意にそそのかされて、さらにね、悪い罪、悪いことをする、罪を作る可能性もございます。これが一般人ね。それで信頼性に次にね、じゃあどうしたらいいかと言ったら、10年の人になりましょう。10年というのはね、まずね、無常の信心。このような清らかな心。この信心が大事ですよと。まあ、これは仏法を聞かないと得られませんけどもね。まず、無常の信心が根本原因。妄想心に対して無常の信心。邪見に対して正見。物事を正しく見る心になることが大事。で、それがあれば今度ね、名号を縁としてさらに善が実践でき、悪いっぱいの私で五悪十悪のね、罪よりもね、この名号が、これがすごいパワーというかすごい功徳があるからね、もう力がね、もう、重いので、ね、五悪十悪でもね、地獄に落ちない。浄土に往生できると、こう説かれてるんですね。まあこれ、阿弥陀如来の方便正言、真実正常、無量の功徳の名号。これを簡単に言ったら、良き友であり、良き環境なんですね。でもせっかくですからね、これ、深い御心がありますから、ちょっとお話したいと思います。これ、良い縁を選びなさいと言われてますね。良い縁とは何かと言ったら、ね、名号なんだよ。名号にね、形容詞が3つついてます。阿弥陀如来の方便正言。ね。方便正言。正言、国土、仏、菩薩が、これが一つ目。二つ目が、真実、正常。これはね、仏様の御心を言います。仏様はね、真実の心、正常の心なんです。これを簡単に言ったらね、真実の心とは、正直な心。正常心とはね、心から他人の人の幸せを思う心。これを正常と言います。これ仏様が持っている。それで私たちもいただけるということなんですけどね。で、無量の功徳。限りない功徳。仏様というのはね、四無量心と言いましてね、四つのね、限りない心をお持ちであると。生きとし生けるものにね、慈しみの心がある。生きとし生けるものに、憐れみのね、 悩み苦しみがなくなってもらいたいという気持ちがある。そして人々の幸せを心から喜べる、妬むんじゃなくてね、人の幸せを笑ごとのように喜べる心、これを気と言いますね。社はね、執着を捨てた好き嫌いの気持ちがないんです。生きとし生けるものみんな平等に生命を眺めることができる。だから執着を好き嫌いを捨てた心、この慈悲喜捨、これが四無量心で、これを仏の心と言います。これをね、これが全部ね封じ込められているのが明号なんです。で、明号と言ったらね、これ普通は一般的にはね、この南無阿弥陀仏を言うんですけどね、でも南無阿弥陀仏を唱えたら実感できるけど、なかなか実感できないんですけどね、そこでね、まあこれいろんな解釈できるかしれませんが、私はね、これ人と理解してもいいかなと思ってるんです。なぜならこっちが修行だから、ね、これは悪い友、こっちは良い友、私は善知識というふうに味わってもいいかなと思うんですね。南無阿弥陀仏をね、がね、我が物になった人、南無阿弥陀仏をいただくということはね、阿弥陀様から功徳を丸もらいすると功徳いっぱいになりますから、それを妙語というふうにね、私は味わってもいいかなと思うんです。漢字を見るとね、このね意味があるんですね。まず妙というのは、これはね夕方に口なんですね。これはね、おーい清盛という感じでね、阿弥陀様がね皆さんにね、おい丸々さん鎌田さんということでね呼んでくださってると、これが妙なんです。まだ届いてない状態、ね、今阿弥陀様が目に見えないけどね、おい仏法聞けよ、仏法聞いてくださいという念力があって皆さん今日ここに来られたんですね。これが明号の明にあたります。で、号はね、これ号令の号なんです。これ口、これ顔、これはね、これこんな感じ。つまりね、名前がね、呼び声が届いて、ね、号令、号泣ということですね。大声を上げることを仏教じゃなくて、号という字を表すんですね。号令とか号泣。つまり、ね、届いた状態、ね、仏法を聞いてくれよという阿弥陀様の御心が届いて、その通りでございましたということで、ね、説法せずに寄れない、ね、仏法を話さずに寄れない、これが号なんです。だから明号はね、この、まあ、善知識というか、ね、仏法者、ね、仏法をお伝えしている人というふうにも味わえると思いますね。なぜならば、こっちは修行、これ人だからこっちも人でいいと思うんですね。こっちは悪縁、悪い友達、こっちは良い友達で理解したらいいと思うんですね。だから本当に南無阿弥陀仏の明号というふうにとってもいいし、この人というふうにね理解してもいいかなと思います。で、このね明号の中にはね、仏法の膨大なすごい功徳がねいっぱい収まってるんです。それをね、形容詞を3つつけて親鸞聖人紹介してますからね、まあ、それもね、お話ししたいなと思いますね。まずね、この明号は阿弥陀如来の、我々のバックにはね、目には見えませんが、阿弥陀様が応援してくださっていると教えるんですね。阿弥陀仏は真理の状態、目に見えません、目に見えないけどもね、阿弥陀仏は全ての生きとし生けるものを救いたいというね大慈悲があります。阿弥陀如来の、でもね、阿弥陀如来はね医者に当たるんだけどもね、素手では助けられないんです。皆さん病に、後で言いますけどね、もう三毒と言ってね、もう毒が回ってる、よく怒り口でね、もう三毒の矢が刺さってね、もうみんな苦しんでるんですね。どうしたらね、この薬をね用意できるか、このね煩悩をいっぱい、煩悩小毛の家宝の腫瘍、これ病人でございます。どうしたらこの病人を助けることができるか、いくら素晴らしい医者でもね、阿弥陀仏は大王といってね、素晴らしい医者の王様なんだけどもね、素手では助けられません。そこで医者はどうするかといったらね、薬を調合します。方便が必要、方便とはこれね、方法便宜と言いまして、方法手段なんです、ね、助けたいと言ってもね、何にもなかったら助けられませんわね。そこでね、人々を助けるためにはね、方法便宜、ね、いわゆる手段が必要なんです。そのね、手段として阿弥陀様が考えたのはね、正言なんです。 荘厳というのはこれね、これ飾り、まあ荘厳とも言いますね、日本語では荘厳もしくは荘厳、これまたこれ仏教から生まれたんだと思いますね。この荘厳というのはね、このお仏壇なんかが、ね、まさに荘厳なんです。これは浄土論という本に書いてあるんですけどね、この阿弥陀様が私たちを救うためにですね、荘厳、方便荘厳、これ大きくね3つあるんですけどね、我を救うためにね、国土、まずね極楽浄土というものをね、作るね、そして仏の徳を身につける、そして浄土に生まれた人はね菩薩になってまた人々を救う活動ができるようになると。荘厳とはこれ飾りですけどね、本当の極楽浄土や仏はね目に見えません、ね、我々ね目に見えないと分かりませんわね。いかにね仏様の慈悲が素晴らしいかはね、やはりね形をもって示さないと分からないんで、皆さんに分かるように仏教ではね極楽浄土をね皆さんに分かるようなねこの飾りで示す。これ仏壇は実はね極楽浄土をかたどってるんです。これ国土、これお釈迦様17通りで浄土論にはね素晴らしいですよと ね昔だったらクーラーないからね、夏でも涼しいクーラーが入りますよとかね、いつでも美味しい水が飲めますよとか、今ならばねこの世極楽ですけどね、簡単にクーラーも暖房もね入りますけどね、もう本当に皆さんが喜ぶような表現でいかにこの極楽が素晴らしいかをね17通りで説いてるんですね。でこの国土を作ることによってこの餓死を減らす、ね、浄土に来てください、浄土に来たらねあなたが執着しているものが消えていきますよということで国土を作るんです阿弥陀様は。これ実はね仏様はね、例えば私ならば、私がもしねこの仏様になりたいんですけどね、もしなろうとするなら私はまずね自分の家とか周りをね国土浄土にしようとするんです。でなってません、なできてませんけどね。で浄土を作ることによってでこの世界に来たらね餓臭も減って幸せになれる、そういうのをね作っていくのが実はね菩薩なんですわ。で徳を身につけて素晴らしい世界を作っていく。で浄土に入ってきた人は今度はね菩薩としてね心を成長させて、また人々を救う身になるまでね、凡夫を菩薩に成長させて、またね、クリスト世界に戻って人々を救う活動ができるように育てていく。これがね国土荘厳17種、仏の荘厳8種、菩薩の荘厳4種ということで合計、29種類の荘厳をね浄土論に詳しく実は書いてあるんです。これは目に見える形で、このねこの荘厳を仏壇で表しているんです。で私仏壇がいいと思うのはね、この前に座ったらねやっぱりねこれはね恨みとかは私は少なくなると思うんですね。理由はねこういう仏壇とかお寺でもね金ピカでしょ、仏様のねこの仏像とか映像でもねやっぱり神々しいでしょ。これ方便なんですけどね、まただから方便なの、方便、こういう飾りを作ることによって穏やかな心、いかにね阿弥陀様は素晴らしい功徳があるかね、それいかに素晴らしいね無量の功徳があることを示すための方便としてね、こういうね極楽世界と仏の徳と菩薩の徳をね詳しく浄土三部経に説かれているんです。で実際こういう荘厳によってね信心も得られやすくなると昔から言われます。これをね仏教でこう言うんですね、信は荘厳より生ずという言葉が昔からあるんですね。信は荘厳より生ず、信ってこれ、あ、すいません、これですね、これ信心ね、信、この信心はねこの荘厳から生まれると昔から言われる。ただ仏縁の深いねお宅は例えば富山県とかね例えば石川県あるいは滋賀県でもね今後結構大きいですけどね、だって仏縁の深い家はね大体仏壇が結構大きいんです。それは仏様を大事にする習慣があって、でそれはねこの仏壇を縁としてねこの信心が生まれやすくするために、いつも仏法に触れることによってね、仏様は大事だな、心が大事だなというね、この心をね、育ちやすくするにはね、ないよりはあった方がいいんです。 まあ、なかったも大丈夫なんですけど、でもあった方がよりで、ね、仏縁が深まって信心が生まれやすくなると。信は将軍より将軍から生まれるという言葉が昔から古来日本であるんですけどね、それは阿弥陀如来の方便将軍なんです。だからこういうね、私もこれ座るの大好きなんですけどね、家にはあまりないですけどね、それによってね、よりね、仏様を大事にする心が生まれやすくなるということで、ね、こういう、昔からこういうね、日本には仏壇をね、用意するという習慣がございます。これ、方便でございますけどね、うん。そういう理由でございます。ね、これが一つ目の方便将軍、ね。あなたを救うためにね、ね、極楽を用意し、仏、私は仏の徳を身につけ、あなたを必ずね、菩薩にしてみせますよ。こういう、極楽ならば17種類の功徳があるし、仏様は8種類の功徳あるし、あなたもやがて4つの功徳ね、身につけられますよと、こういうことで説かれてるんですね。これが方便将軍でございます。次ですね、真実性情。これはね、阿弥陀如来のね、私心といって誠の心を言います。仏様というのは真実心と性情心、この2つの心がね、仏様の心ですね。誠の心、清らかな心、これがあったらね、もう苦しみが消えます。この2つ揃ったらね、まさにもう、ね、罪を作らないね、幸せな人になれるんですね。今はこれ揃ってませんけどね。でこれ分かりやすく言ったらこういうことです。正直な心、嘘はつかない、自分の気持ちを正直にね、語ることができたらね、苦しみは消えます。嘘つきはね、残念ながらね、絶対助からないそうです。極楽に行けません。だからまずね、嘘はつかないように、できるだけつかないようにする。阿弥陀様はね、正直な心、真実心ですからね、これを与えようとしてますから、だからだんだん皆さんはね、なってきますね。嘘ついたらね、大変、記憶がしっかりしてないと困りますわね。いろんなこと覚えとかればなりませんから。正直だったらね、その時その時ね、言えばいいだけ。だからまず仏教では、あなたをね、真実の心、正直な心にしてみせてやりたい。これになっただけで苦しみはほとんど消えます。だからどんな人もね、たとえ善ができなくてもね、正直な心にはなれますから、まずこれを目指すね。で次にね、目指すのは心から人の幸せを思う。これはなかなか大変でございます。これを仏教で清浄心と言いますね。清らか清らか、心から善ができるね、人の幸せを心から思うことができる、この2つ揃って仏様なんですね。でもこの2つを与えてやろう、これが南無阿弥陀仏名号に封じ込められてるんです、ね、今はないけどもね、こういう仏法を聴聞することによってね、聞くことによってだんだんね、このね、真実性情の心がね、この仏様の心に私が染め上がっていくんです。だんだんね、で煩悩妄想心だった私がだんだんね、仏様の真実性情心に染め上がっていってね、少しずつですけどね、嘘はつかなくなってくるし、人の幸せがね、全く覚えなかった自分がね、だんだんとちょっとずつですけどね、身近な人ね、自分の奥さんとか子供さんとかね、身近な人の幸せは思えるようになってくるというのが、この2番目の真実性情ということなんですね。そして3番目がですね、無量の功徳。仏様にはね、ものすごいね、まあご指導されたこともありますけどね、ものすごい限りないね、幸せ、功徳があるんです。これは仏教でね、四無量心と言いまして、仏様といったらね、この4つの心、慈悲、喜捨、この4つの心を仏教で仏心と申します。仏様の心といったらね、慈悲、喜捨、4つの限りない心を仏様の心と言います。仏様はね、差別しないんですが、ね、全生命に対して十方をしようと言ってね、全生命に対して差別なくね、ね、慈しみ、これは幸せでありますように。喜は、これは悩み苦しみがなくなりますように。喜は、ね、願い事が叶えられますように、差別なく。そして、ね、悟りの光が現れますように、どんな生命もね、平等に眺めることのできる仏の眼でね、生きとし生きるものにね、この4つの心を注いでくださる。 これがもうね、限りなく、もう、ね、ずっと続くしね、もう、範囲が広すぎますからね、それで功徳がものすごい大きいんです。だから、ね、無量の功徳なんですね。で、これがね、私の中にだんだん育っていくんです。これがあったらね、ちょっとね、海にね、塩辛い、海の水にね、砂糖水投げてもね、すぐね、砂糖は消えていくみたいな感じ。だからお金でもね、もしね、1億円のね、持ってる人からね、1万円盗んでもね、大したことないでしょ。私みたいにお金のない人にね、1万円、2万円取られたらね、ちょっと悩みますよね。そんな感じ。同じ1万円盗んでもね、全然問題ない人と、問題ある人がいるんですね。これは徳の量なんです。例えば過去世ね、今までね、語学、十学でね、悪いことをしとってもね、それに勝るね、心、この慈悲の心があなたに育ったら、過去の時代かもうね、もうチャラ。全然問題ない。ね、塩辛い海にね、ね、どんだけ砂糖水がね、砂糖10個、20個投げ込まれようがね、もう甘くないんですわ。そんな例えもあるんですね。だから、この心をね、仏様の心に染めていく。それにはやっぱりね、これ無理やり思ってもなかなか思いませんからね。やっぱり聞くことが大事だということで、名号を聞くというふうにお経に書いてあるんですね。第二の授業では、名号を聞く。ね。これ仏法を聞くことによって、ね、増罪の人から10年の人へと移行していきますよと。こう説いてあるんですね。でもこれはやっぱりね、何か例えで示さればならないんで、いい例えをね、お釈迦様がね、紹介されてます。こういうふうにね、信頼上におっしゃってますね。これを、縁がいかに大事か、友達環境がいかに大事かをね、示すためにね、こういう面白い、いい例えがございます。例えば、人がいたとしましょう。ね、毒の矢をこうむって、ね、体の中にね、刺さると、筋を切って骨を破るまで刺さったと。皆さん言うならばね、失礼ですけども、皆さんにはね、毒矢が刺さってるそうです。しかもね、筋を切り骨まで刺さってるのは結構重症なんです。これが実はね、ほとんどの人なんです。みんなね、三毒というね、毒矢が刺さってるそうなんですね。これをね、阿弥陀様、仏様はね、見るに見かねてね、これをね、抜くために苦労されたのが、このご苦労なんだけどもね。抜くでやっぱり薬が必要なんですね。それで、滅除薬という薬をね、太鼓の爪に塗るんです。こうおっしゃってるんですね。今のままならばね、やがてね、毒が体中に回ってね、ね、この世をね、死後も地獄に落ちますからね。どうしたらいいかと言ったらね、ね、滅除薬という薬をね、用意、仏様は用意されたんです。意味はね、ね、あなたの苦しみを別し、あなたの苦しみを除く薬を仏様が用意された。それをね、太鼓の鼓に塗ったんですね。これ鼓と言いますね。太鼓の子、ね。ね。この太鼓の鼓にね、薬を塗ってね、それをね、バンバンバンというね、太鼓の音を叩くんです。これがあの、聴聞なんです。ね。滅除という薬の薬をね、滅除薬の包みを聞いたならばね、聞くたびに、ね、この矢が抜けて、毒が除かれるようなものだと。で、これをね、あの、四郎権経というお経がありまして、そこにね、この親鸞の言ってることが書いてあると、親鸞上に紹介されてますね。例えば、四郎権経にはね、薬がある。薬の名前を、滅除と名付けると。滅除ってこれ薬の名前ですね。滅除という薬があるとしようと。ね、で昔は戦争があったんでね、戦闘の時にね、この薬をね、用いて、この薬をね、包みに塗るんですね。太鼓のね、包みにね、あの塗るんです、ね。塗ってね、この太鼓をね、ポンポンポンとね、太鼓の音を鳴らしたならば、それを聞いたものは、だんだん三毒の矢が抜けて、ね、体中に回っていたね、毒がどんどんね、出ていくそうです。ボンボンボンとね、私もそんな感じがいたしますね。仏法をね、こういうこまめに聴聞すると、ね、 安らぎがな、ね、慰めの安らぎの説法ですから、ね、どんなに罪の重い人でもね、仏様の功徳はもう絶大ですから ね何回も何回もね、ボンボンボンとね、あのね、太鼓の音、ね、この音、包みの音はね、あなたのね、もう染み込んでいる三毒というね、これは欲、怒り、愚痴です。ね、貪欲、うさぼりと、真に怒りと、愚痴、無知な心。これを仏教で三毒と言いますね。その三毒の矢をね、抜く働きが、説法、聴聞にあるんです。それを親鸞聖人に実感されてね、だから親鸞聖人には必ずね、聞く。名号を聞く。先で言ったら、実相の方を聞く。ね、この増罪の人はね、聞く一つで助かる。十年目になるにはね、実相の方を聞く。そして、ね、全知識から教えを聞く。名号を聞く。これによって罪悪はね、確実に毒の矢が抜けて、ね、罪、罪悪が除かれていくんですよ、と。こういうことがお経に書いてある。で、これはね、菩薩もね、あなたも菩薩として頑張るならばね、菩薩もね、この例えと同じですよと。菩薩はね、じゃあどうしたらいいかと言ったらね、念仏三昧に従したらいいと。これがポイントね。つまり、仏を念ずる。ね、この妄想心からって、今を大事にするね。今を大事にする。そして仏をね、常に念じる。これ、聴聞と言ってもいいね。仏をね、今の心は仏なり。今の頃はね、人にあらずというもんですけどね、今の頃は仏なり。仏という漢字は皆さん知ってます ね。これが本来の仏の意味ですね。昔こんな字書きました。これはね、人、これはあらずね、あらず。これからだんだんね、こういう風につけてこの字になったんですね。だから仏という漢字は昔はね、人にあらず、今の心は人にあらず。ただずっとね、念仏の状態ね、あのマインドフルネス、今を大事にしていく。そうすると妄想がだんだん減っていって、ね、あの仏様のこのね、この功徳にあなたが染まっていくんですね。それを三昧だからね、これは一心に心が集中できている状態ですね。三昧という感じ面白い。最近発見した。 NHK でやってました。この三はね、三毒の三と味わえるんです。前はね、これね、曖昧の前ですからね、これ、くらますという感じなんです。この世をくらますと言いますがね、いなくなるということです。だから、三昧中は、三毒がいないんです。今ね、集中してたらね、三毒起きないんです。今皆さん起きてませんがね、今集中して聞いてますから、ね、この欲、怒り、愚痴は多分起きてないと思います。今でもね、勉強三昧とかね、仕事三昧と言いますわね。一つに集中する。一つにね、心が留まっていたら、三毒というね、欲、怒り、愚痴がくらましてね、起きてない状態。この状態に入るとね、仏教ではね、心が落ち着いて、穏やかになってね、喜びが起きると説かれてるんです。ただ、三昧というのは非常にいいんですね。念仏三昧ですね。それにね、心が従していく。これ、聴聞でもいいですね。教えを常に聞いていたならば、三昧に入れたらね、三毒の矢は自然に抜けていきますよと。はっきりお経に書いてますから。だからね、二番目の方法は、縁で決まりますからね。ね、良い友達、良い環境を見ようことに心がけていくね。名号を聞く。ね、で、例えば、ね、今は三毒の矢がね、貫いて私を苦しめてますけども、これを抜くにはね、ボンボンボンとね、この太鼓の例えを思い出して、ね。聞くたびに、一回鳴らした音、この太鼓の音聞くたびに、だんだんね、矢がどんどん抜けていきますし、このね、へめぐってたね、三毒のね、毒がどんどんね、抜けていきますよとおっしゃってる。これお釈迦様の例えですからね、間違いないと思いますから。だからこの二番目の説法でもね、やっぱり聞くことの大切さ。だから浄土真宗ではね、聴聞に極まると教えるんですね。やっぱりこういう教えをね、しっかり聴聞することによって、確実に罪悪は弱まりね、増罪の人、罪を作る人がだんだん罪が減っていくと、親鸞聖人ね、おっしゃってますから。
まあ、やっぱり聞くのが一番大事だと思いますね。それをあのこの2番目のね、縁にありというのはそういう、ことでございます。じゃあこの後ね3つ目をね、この後しばらく休んでから、話をしたいと思います。